はい、始まりました。ゲネラルプローベ第47回です。アートヒルズミュージックの提供で東京ネットラジオからお送りいたします。 MC を務める渡辺隼人です。よろしくお願いします。
角田奈緒です。よろしくお願いします。
はい、小林です。さっきツイッターとかにてめえの顔面載せる男の役者にすごい悪口言いたいけど我慢してます。よろしくお願いします。
掘りたいその話はい、DJ ページにもありますが、稽古の裏話等の経験談を披露しながら演劇の楽しみ方、魅力をお伝えします。明日劇場に行きたくなるというコンセプトでお送りいたします。
はい、今回のゲストはですね、女優の太田彩香さんをお招きいたしました。
太田彩香です。よろしくお願いします。
お願いします。太田ちゃんはね、先日、無事に主演いたしました、イルカ団の、黄金仮面の公演に、はい、出演いたしまして、はい、一緒に共演しましたね。
そうですね。
この度はお世話になりました。
こちらこそ
あれ、ハヤト君ってイルカ団の方ですか？
俺も共演者として。
あ、お世話になったんですね。
そう、共演者として大変お世話になりました。
お世話したんですね。
そうなんですかね。
そう、太田ちゃんは、はい、女優もやりながらも、はい、現役の大学生で荒らせられると。
素敵、
いい響きだよ。
ね、なん何年生なの？
大学今3年生、次4年生ですね。
そう
ですね。
大体そうだ
もん。留年がなければね、もう一回3年生が来ることはないですね。
すごいよな。いやいやいや、何年前だろう。何年前ですか、角田さん。
何年だろ、そこ。
は一回回った。あ
ちょっと失礼いたしました。
いいんですよ。
ね、家庭教師とかもやってんの？
はい、そうですね、小学校の生徒をメインに。
へー、素敵ー、
すごい、そんなちっちゃい体で
関係ないでしょそれね、体のサイズはね。
太田ちゃんすごい身長がね、はい、小柄で大変可愛らしい、
はい、何センチなんですか？
148センチ
です。わー、ミニモに入れる。
わかんねえだろ。
わかります。
わかる、わかる、
わかります、わかります。
わかんねえだろとか言って。いやでもね、
ミニモニ世代だからね、私ども
全盛期よ。
知ってますか、小林さん？
知ってるよ、一応。はい、
150知ってる。ミニモニ加入条件が
150センチ以下っていうね。へえ、ほら、へえなんだよ、そこは。
いいけど。
はい、まあ、そんな感じで今日よろしくお願いします。
はい、
ということで、早速ですね、まあ、先日主演無事いたしました、イルカ団の公演ですね、黄金仮面&金髪婦人、
うん、
ちょっと公式名称ルドルドゥ、
ん、ルドゥ、
やめましょう、黄金仮面と金髪婦人という今回は
ラブロンデーとマスケドオールだよ。
はい、そうなんですけど、その前にあるイルカ団の劇ってイルカ団の劇って、
あ、ユールドレってやつね。
はい、それです、それを言おうと思ったんですね。はい、まあいいでしょう。
で、はい、はい、イルカ団って、
まあこんなご時世だったんですけどね、いろいろ無事に終わりまして、
はい、
今回なかなか、まあ、これ振り返っていこうという感じなんですけれども、うんうん、やっぱイレギュラーな公演にこのご時世なったんじゃないかなと思うんですけども、うん、まずその江戸町台東芸楽祭っていうのに、この黄金仮面っていうのは、うん、エントリーしてまして、はい、うんうん、こちらの方で生配信をまず行う、これが上野ストアハウスの劇場の方でやりまして、で、うん、その後に、劇場を移して中目黒ウッディシアターの方で、黄金仮面と金髪婦人の方を劇場公演として打ちまして、うんうんうんうん、さらにその配信を行っていない金髪婦人の方はその中の1公演を、生配信でお送りするっていう形で、
うん、
だいぶ今までとちょっと勝手の違う公演でやったわけですけど、
ね、配信が今当たり前になってきてますよね。
うん、うん、まあ、逆にストアハウスでやったけどお客さんは全然関係ないからね、我々がただ劇場ストアハウスでやって移動しただけで。
そうね、
そうなんですよね、
う
ん、
どうでした、立ててバラして立てて、
そう、仕込みバラしがね、うん、そう、ね、劇場2個ってそんな簡単なことじゃないから ね、
ね
え、そう、セットを1回組んでまたバラしてまた組ん
で
バラしてだから、仕込みバラしが2倍だったんですけれども、
うん、
そう、太田ちゃんもね、はい、手伝いしてくださいました、ね、
あら、
そう、
ちょっとだけですけど、
ありがとうございます。
いやいや、
まあ、仕込みバラしもね、なんか楽しかったりも するよね。
うん、楽しいの？
楽しい仕込み話が2回もできてハッピー。
私は地獄だと思う。
いや俺もやらなくていいならやりたくない派ですけど。
いやそうよね、は
い、いやでもまあみんなでこう作り上げるっていう、そういうなんか共同作業っていうのもねいいんじゃないでしょうか、はい、今日すごくいいことじゃなくて今日は振り返りをしたいんですよね。
そう振り返りよね、
はい、どうでしたか太田ちゃんは。
はい、黄金仮面の方に出演させていただいて、はい、まあ私自身すごいミステリーの作品が大好きなので、うんうん、それもあって今回この作品に出演できたらなって思って初参加にはなったんですけども、うん、すごく皆さんキャストの方も優しい方ばっかりで、毎日が楽しい、稽古から本番までずっと楽しい1ヶ月半約2ヶ月間でしたね。
素敵な感想じゃないですか。お手
本のような手、
はい、
本のようなもうねあの感想をいただきました
よ。はい、え、ハヤト君との役絡みは結構ありました。
役絡み 役のね
役絡み、うん、役での絡み、え、変でした。
役絡みっていう
俺は分かんないですけど、でも聞けばまあ理解はでき
る、はい、すいません、うん、はい、ちょっと日本
語多少はねあったよね。
そうですね、でもそこまでは、うん、そうそうしっかりとしたのはなかったんですけど、
太田ちゃんの役は、黄金仮面の中に出てくるあの明智小五郎っていう、
はいはいはい、はい、
まあ、名探偵主演の名探偵がいまして、その助手のね、
はい、
あ、なるほど、はい、助手なんだ。
そう、
へ、
はい、役でやらせていただきました。
で主演の藤代海君がですね、すごく背の高い、身長180センチの、
はあは
あ、もっとあるか
183だか4だか、
すごいでもモデルさん並みな、はい、
大きい方で、うん、そことこの対比がねものすごく
あ、デコとボコみたいな感じの、
そうめちゃくちゃねいい味出してましたよ。そう、皆さんにね身長いじり倒されてましたね。
なんででしょうね。
ちょ、小林さんが書いたからですね。
そう、あ、もう本上でそういう風になってたってことですね。
そうそうそうそう、本の中でそういう身長いじりみたいなのが、
あ、じゃあもうここも割と当てがいてった感じですね。
はい、
決まってから、
そう
ですね、
当てがくということはすなわち本は、やっぱり進行は見てから書くわけですからね。
そうですね、
仕方ないことです、
うん、仕方ないことですね。そうですね、なかなか本が来なかったってことですね。
そうですね、まあ見てから書くのでそれはまあ仕方がないということで、はい、
今回ねミスっちゃって俺が、
そう、
なんか、まあ、10分休憩、その感染症対策でやるし、
あ、換気休憩ね、う
ん、
まあ、
だからその2時間とかあっても、
はい、
まあ、お客さん的にはそんな苦痛ではなかろうないんじゃないかという思ってしまい、
うん
うん、ちょっと長くなってしまって、
おー、
画面2時間のプラス休憩10分で金髪富士2時間10分のプラス休憩10分になっちゃって、
あ、結構
そう気づいたら、あ、終演後劇場出るまで結構時間がないねっていう、
あ、こちら側のね体感的にもね、
だからなんか休憩挟んだらまあ一部二部合わせて3時間とかの舞台は、まあ、あったりするじゃん、
うんうん、あるね。
でも単純に劇場の大会時間がかなりギリギリになったっていう、
あ、役者がバタバタだった
やばい、もう本当、カーテンコールありがとうございました、もう10分後には大会みたいな、
これ土曜日のジュルネ公演ある時大変じゃないですか。
そうだからね、まあ結局延長させてもらったんでしたっけ、
うん、劇場は延長させてもらったので、はい、全然問題なかったけど、あ、でも延長したのに意外とね体感時間の 5分後ぐらいにはみんなもう帰れる準備してロビーにいるから、ちょっと頑張ればいけたんじゃねみたいな。
あ、なるほどね、
まあ、でも消毒作業とかも、
はい、まあまあまあ、そうですね、はい、スタッフさん側のね、
そうなんですよ、今回はそういった感染症対策もやっぱり今までとはまた違った、これがね、まあ、今後のこう当たり前になっていくのかもしれないですけど、なかなか大変ですよね。
うん、
もう床を消毒しの、客席全部消毒しのみたいな感じで、まあ、しっかり徹底して公演を行ったおかげで、まあ、無事何事もなく
終えた、ね、はい、それが一番ですよ。
まあ、まあそうですね、
まあ、2週間ですからね、
はい、
はいはいはい、
そのストアハウスでのその配信公演だったんですけど、
うん、
そのやっぱ無観客でやるのはどうでした？
無観客でやるのに関しては、でもなんかその笑いとかのシーンもあるけど、無観客って分かってるからこそ怖くないっていうか、
うん
うんうんうん、笑いが来ないっていうものの
反応が怖くないと、
そう、 できるのは一つあったかなって。
なるほどね。マイナスもないっていうね。いるのに何もないよりはもう何もないのを分かってた方がまだね。
そうですね。なるほどね。心持ちは強くいられる。
それは確かに。
なるほどね。はいはいはい。確かに。
そういう考え方はなかったな。
なかったのか。
やっぱもうドカーンときてなんぼみたいなとこやっぱあるんでね。はい。
まあね、反応がね、やっぱある方がいいですよね。
そうなんですよね。あと今回はその黄金仮面って小林さんのこの。これはルパンシリーズだったわけですけれども、うん、はい、まあ、毎年このアルセヌールパン の, あのモーリス・ルブランの原作でずっともうシリーズ4作目4本シリーズ4本目8作品に今回でなったわけですよね。でその中で唯一この黄金仮面っていうのはあの江戸町の芸楽祭にエントリーってことで、うん、あの上野のにちょっとそのなんて言うんでしょう、もじってというか、
まあ、上野にゆかりのある、
ね、ゆかりのある、そう、それが言いたかった、
もじったいや、なんとなくニュアンスは理解してたけれども、
上野にゆかりのある、うん、ということでその黄金仮面っていうのを、まあ、一応ルパンシリーズの中の公演としてやったわけですけども、
は
あ
は
あ
は
あ、はい、だから日本の今まで全部ね海外の、うん、舞台の話だったんだけど、
うん、
そう、結構ワーテイストの日本人だから、日本人でしかもちょっと昔の話だから
なんでちょっと急にどやってきたのいやでもなんかごめんね、私行けなかったけど、写真はなんか衣装がいつもと違うテイストで、うん、そうそうそう、和な感じでおしゃれで可愛かった。
そう、あの浴衣の人もいれば、ね、なんかちょっと小気流しみたいな人もいれば、そうね、それこそ真由美役のね、
はい、
太田ちゃんも
私も羽織
と羽織とね、袴履いてね、はい、いい、そう、みこさんみたいだったね。
みこさん
みこさんではなくないですか。
みこさんではないの、うんうん、
袴履いたら全部みこさん
なんだそういうとこあるんで、はい、
そういうとこあるね、
はい、
はい、はい
そうなんですよ。俺もちょっとね、その世と和を合わせ、よって
なんだよ、世ね、世ね、
和、和が一文字だからさ、世も、世も一文字しちゃった、
はい
大丈夫なんだ
用と和をね、はい、俺もなんか組み合わせた感じ、チラシとかはねそんな感じで撮ったんですけれども、
うんうん、
まあ自分の役どころ的にバリバリ外国人の役だったんで、
うん、
普通に洋風な格好でございました、はい、以上
はい、はい、
まあちょっと稽古場の話とかもしたいんですけども、
はい、
そう、稽古期間がまあ去年の12月頭ぐらいから始まったんでしたっけね、うん、中旬ぐらいから始まって、まあ、まあ順調だったかどうかは、まあ、先月とかのラジオを聞いていただければまあ分かると思うんですけれども、まあ、
順調だったよね、
はい、あの集中間稽古が年明けに始まったわけなんですけど、いつも使ってる、まあ、集中稽古場が、まあ、今回空いてなかったということで、うん、小林さん的にはというかイルカ団的には初めて使うあの集中稽古場で、
うん、
はい、まあ稽古場とかは伏せた方がいいんですかね。
そうね、まあでも快適だった
そう、どうでした、なんかこう いつもと違う場所でやる、
まあ、俺的にはいつもはバイクで俺は移動してるんだけど、はい、バイク止められるはずが止められなくての外壁工事をやっていて、
ほうほうほう、
で近くにあった駐輪場を止めてたんだけど、そこが古い駐輪場で、そのバイクのそのお金のが100円玉しか使えないっていうので、俺本当気づかずに普通に1000冊あれ入んないで崩して500円玉入んないなんだって永遠にやって、やっとコンビニで500円玉作ってきたと思ったら100円足らねえ1時間上がってるみたいな、その1時間6玉出してなんかずっと
100円崩してに行ってる間にメーター上がっちゃった
みたいな、ちゃんと上がってんじゃないか、何なんだっていう、
ちょっと面白い、うん、しかもあと一回、ね、その駐輪場の場所忘れちゃってた時ありましたよね、うん、
バイクどこ止めたっけ、
初日に迷子になって、
そう、
稽
古場行ってあれどこだっけな、
そう、駐輪場の場所にまでたどり着けなくなったっていう、そんなこともありました、ね、
いやなんかほらお客さんが聞くと集中稽古場ってなんぞやっていう感じじゃないですか。
あー、なるほど、
そう、でもなんか日頃はね、うん、なんか割と点々といろんな場所巡ってるけど、集中稽古場に入ると固定のね、うん、同じ稽古場でずっと稽古ができて、
うん、まあ、だいたい区民会館とかそういうところを、そうそうそう、まあ、借りながら稽古するんですけど、
うん、
やっぱその荷物とか小道具とかそういうセットとか、ね、そういう、ね、あとスタッフさんの音響機材とかそういうのも、うん、固定で置くために、
はい、
その24時間置きっぱで できる稽古場っていうのは、まあ、うん、
1週間とかね、1週間なりなりまとめて借りてね、
借りたりするのが、まあ、演劇のなんか基本的な感じではあるんですけど、
はい、役者としてはね、靴とか置きっぱなしにできるっていうのが、ね、稽古着置きっぱなしにできるっていう嬉しさ、
ね、嬉しさなんです
ね、ありますよね、
ありますね。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、まあそんな感じでこの稽古期間中にね、うん、あの緊急事態宣言がまた再発令されたりとか、ね、結構その情勢と今後この公演をどうするかみたいな、うん、結構そういった意味では稽古期間もドタバタで、みんながみんな、ね、不安とかどうしようっていう話とかもあった中での稽古だったわけですけれども、うん、そんな中ね、太田ちゃんはまあしっかり、本当しっかり者だったなと。
いやいやいや、さすが。
いやいやいや、エピソードゼロって。
そう、エピソードゼロ？
しっかり者だったなって。
しっかりしてたんだね。
こっからそう、太田ちゃんのしっかり者話に転がそうと思ったんですけど、
はい、
ちょっと失敗したね。
失敗したね。
まあ、俺がこういう感じで喋るじゃない。
はい。
このちょっと。ね、意図がちょっとね伝わりづらかった時とかあるじゃない。
うっかり者だからね。
そうなんですよ、うん、僕うっかり者みたいなとこがあるんですけれど、太田ちゃんはね、あのもう僕のね、あの翻訳をしてくださいました。
あ、現場で。
そう、こういうことを言いたいんです。さっきの打ち合わせの時とかもさ、
あ、そうだね、そう、
通訳、通訳、翻訳じゃない、通訳か、
そうですね、通訳、
そう、通訳をしてくれるぐらいね、こうね、しっかり、しかもちょっとね、その気遣いを加えたもの
を、そう、私なんだっけ、優しいねって一個言ったやつあった。打ち合わせ中にね、汲み取り方が優しい
ね、こういう風に言いたかったんですよねっていう風にね言ってくれる。
だんだんそれやるの嫌になるよ。
あ、そう
ですか。いや、そう、でもちょっとさ、まあ喋ったりしてるとさ、
はい、
こうね、俺まあおふざけしちゃうじゃない、
はい、
こう稽古中とかもおふざけしたりするんですけれども、
はい、
そのまあ、今マスクつけてね稽古してる、稽古してたわけなんだけど、この、
うん、
マスク越しにねこうずっとね僕のことを見てくるんですよね。
違うんですよこれ、
とじ
っと。マスク越しに見て
くる。マスク越しにっていうのはおかしい。
どういうこと、どういうこと、どういうこと。マス
ク違うか、
ね、そう、目だけが、
そう、目だけが見えて、そう、目だけしか見えない状態でこうずっとこっちを見ているんですけど、
はあ、
その視線がですね、とても怖いんです。
え、
もう、あ、ずっと言われるんですけど、そんなことないんですよ。あ、じゃないんですよ。
いや違う、何か訴えるものが
そう、もう、もう
あったんじゃない。
なんだこいつはっていう。
目で訴えてたんじゃない
。珍獣を見るような、ね、目でずっとね。
なかなかいないよね、現場にね、こういう人。
そう、ちょっとそれにおどおどしてしまうっていう。
怯えてました。大学生に怯えてた。
太田ちゃんのマスク越しの視線、マスク越しの視線に
越してないけど、
怯えた1ヶ月
だし、何も越してないけど。
はい、まあそんな感じで、まあちょっとね、はい、今日は金髪夫人の話はまたいずれということで、
いずれ
まあ黄金仮面の話メインだったんですけど、はいはい、本当にね、
うん、
いいメンバーが揃ったと、いうふうに出演されてた夢丸さんも言ってました。
なんか一緒に固まったりと
か、夢丸さんね、はい、
いや僕もそう思ってますよ、はい、でも夢丸さんがこうブログとかにも書いてたし、うん、まあなんかそう本当にいいメンバーが揃ったんだななんて思います。
仲良かったですか、ワイワイ。
よかったよね、
いい、
うん、はい、本当に、まあ確かになーなんて、まあいつもいいメンバーですけどね、
うん、
毎回毎回いいメンバーですけれども、うん、まあ、今回もいいメンバーだったな。
そうね、結構だから初参加の女優陣がさ4人か、
ユニーク
ですね。
なるほどね。
いたけど、まあ、みんな結構、まあ、いろんなキャラクターもいたけど、はい、比較的、はい、いろいろアプローチしてきてくれるから。
おお、うんうん。あ、オーディションですか？また。
うん、そう、オーディションの初めましての人たちにもなんかそういうちょっとあ、なんていうの、あぶれることなくというか、本当にねバランスよく、
あ、はあ、
いい感じだったなっていう。
いいお仕事をされていたということですね。はい、
小林さんどうなんですか？まあ、ルパンこうやってもう4年目も一応無事にできたわけですけど、
うん、
ルパン5とかはまたやるんですか？
まあ、やりたいネタはあるからやるのかなとは思ってるけど、うん、
来年だ、
うん、ああ毎年ね、
タイミングはね
この年の
年始ですもんね。
もう4年間4年続けてってなるともうだいぶ長寿シリーズですよね。
うん、
なんだかんだで
てかこんなにこうシリーズでやるってなかなかなくないですか？そう、こうやってね、うん、こうやっていくって
それが続けていけるっていうのもまたなんかすごい、うん、
ね。
4年つったらね4歳年食うわけだからね。
いやそのままですね。いや今オリンピック1回来るとかそういうこと言うのかなって思ったら4歳年食いますよ。
1歳の子が
4歳になりますよ、
ね、
1歳の子が5歳になりますよ。
ねえ、はやとくん20代だったんじゃないですか？
そうですよ4年前、ね、あ、じゃあ30にはなってた。
あ、なってた。
え、なってなかった？
いいよそこ掘り下げ
た。そういやそう別にごめん、そこを掘り下げるつもりはなかったんで。
え、20、
そう20代だったんじゃないかなって。僕は今
33
歳ですよね。30歳
30歳、
あ、そうなんだ。
そう30歳で、そう30代からのルパン。
はい、
なんだよ
それなんか違う、29から30またいだ、何意味があったんだけど、そうじゃなかったからもういいんですよ。
じゃあいいですか、はい、じゃあそろそろ次の締め話をしたいと思いますが、はい、あの奈緒ちゃんがね、
はい、
次回出演のおとぎ陰陽、
はい、
という舞台がある、はい、
そう17日から本番なので、
はい、2月17日から、
はい、21日までやってまして、大塚のよろず劇場でやるんですが、絶賛チケット発売中なのでぜひ皆さんっていう感じなんですけれども、うん、今ねだからこの緊急事態宣言にぶつかって、うんうん、その今またね延長しちゃったからちょっとどうなるかっていう感じですけど、8時以降がみたいな感じになったじゃないですか、飲食店とかも、うんうんうんうん、でその稽古してる区民会館とかがその夜が使えなくなっちゃったので、あの稽古が今10時から朝の10時からで
繰り上げたんだ。
そうそうそう、その大体稽古って午後からやるじゃないですか、うん、1時から9時10時までなんだけど、それができない分繰り上げなきゃいけなくて、今10時から、まあ、大体夕方の5時とか、
ね、
あの夕方の部のあそこで終わるような感じになってて、
辛いねそれ。
そう時間も、ね、そう繰り上げたりとか影響いろいろ出てて、
まあね、
そう
無事に開催されることを祈りますが、そうです
ね、今のところは
絶賛稽古中で、
はい、ちゃんと本番は迎えれる予定なので絶賛稽古中って感じ
なんです。縦が多いんですか？
縦、まあでも多いって言ってもそんな縦メインの作品ではない。
あ、そうなんだ。なんか、うん、そう
お話中心ではあるけど要所要所で、まあ私縦には一切絡まないんですけれども
なるほど、
はい、
あの ね金髪夫人の方に出演していた大塚信也くんも、
はい、
ね、
あ、そう信也くん一緒で、まさかね、あの何ヶ月か前にゲストで来てくれたじゃないですか、
うんうんうん、
でその時初めましたで、初めましてで、
うん、初めました
初めました、うん、初めましてで、
何を、
まさ
か何を、冷やし中華、
うん、そう、それがこんなすぐに共演することになると思わなくて、
うん、
びっくりして顔合わせで、ね、おーみたいな
不思議なご縁というかね、はい、タイミング、
そうなんですよ。
軍団員の一員だった大塚信也くんね、
軍団
のデトチリ軍団に入団した。
そうだ、ちょっとその話めちゃくちゃしようと思ってたのに。
いやでもね、さっき小林さんにお願いしてね、次回のゲスト新也くん呼びたいなっていう、そしたらあのおとぎ陰陽の話もできるし、
う
ん、金髪夫人の話もできるじゃないですか。
あ、そうですね、そこでデトチリの話、
ぜひ、だからその時に
繰り越しましょうね、
皆さんお楽しみに、
はい、
はい、っていう感じで
じゃあそんな感じでもう一つあの小林さんの方も、あるんじゃないですかね。
俺、
はい、
なんかあんの？
ありますね、イルカ団次回公演、
劇場撮っちゃったんじゃないですか？
撮ったけど8月から9月だから、まあ、スーパー先だから別にあと何も決まってねえし、
まあ、でもイルカ団が動き始めるよっていうことで、じゃあきっとこれを聞いてる役者さんたちはオーディションがあるよっていう感じで、
9月9日まで次はでもあれですか、こうチロッとどんな作品
みたいな、何も決まってない、再演と新作のカップリングみたいにするか、原作もの、まあ、オリジナルか原作ものかどうしようかなって。
でも再演があったら小林さん楽なんじゃないですか？
楽だよ
2本同時に書かなくていいからね、うん、ね
はい、じゃあ何も決まってない8月31日から9月5日に
決まってないでしょ、半年
とか。そうですね、
そりゃそうですよ。
その頃にはコロナ収束しててほしいですね、本当に。
それを祈るばかりですね、
本当に。そう、
本当に本当に、
ね、
はい、
はい、
ちょっとどちりのだな、え、じゃあケバ
何違うんですよ、あのね、あ、
ケバはいい、
打ち合わせからハヤト君はどうでもいい話をしたくて仕方がないわけですよ、はい、で残り1分あるので、はい、ケバブの話させてあげましょう。
本当、え、していいの？いいよ。これ次のコーナーで、
いいんです、もう1個消化してください
。あのですね、あのケバブって美味しくないですかっていう話なんですけど、
まあ、でも嫌いな人はあんまりいないかもねって思う。
ていうかケバブに美味しいも美味しくないもない。
いや、あるよ、
あると思うよ、それ
あるよ、
いや多分あると思う。
私ね、
あの
頼んだところでこんなに美味しくないケバブ食べたことないって思うようなところあったもん。多分ね、ソースの味だと思う。
本当にそれを食べさせてみなさい、俺に。
あ、逆に
美味しいって言うから絶対俺。い
や、俺ケバブだって、ハヤトの問題
だとしたら、ハヤト君は多分何でも美味しい。そ
う、ケバブはもう全部美味しい。
いや、ソースべちょべちょで美味しくないとこあるよ。
ケバブだったら何でも美味しい説
だそうです。
ハヤトは何でも美味しい説だよ、だから。
そうだね簡単だな。
いやいやいや、ちょっとこれね、
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
大丈夫なの、あのケバブの肉はさ。
大丈夫なの。
大丈夫ですよ。
今 CM 中ずっと続いてましたから、ケバブの疑問だよ。
もう本当、もう小腹が空いたら俺小バブ、
小バブ、
何ですかね、
小腹が空いたらケバブを食べることを小バブと言います。
小腹が空いて目の前にケバブ屋さんがあったら俺はもう間違いなくケバブ買いますからね。
でもさ、あれ食べるとこないじゃん、うん、ケバブって、あの場所だいたいあのテイクアウトでしょ。
そういうあなたにおすすめの商品があります。ケバブラップっていうのが。
いや、私はケバブラップ派よ。
ケバブラップ食べやすいじゃん。
え、じゃあ結果さ、食べながら歩かなきゃいけないじゃん、人目を気にするのがすごく嫌。
じゃあもうあの壁に、塀に向かってこうさ、壁に向かってこう、
意外と盛り上がってるケバブの話。
もう次行こう。ケバブこんなに引っ張るつもりなかったんだよ。
やばい、やばい。俺の大事な宣伝の時間が。
宣伝の時間？
え、
宣伝ってあるの？これもそう。
あ、すみません、ちょっと一個だけ、
はい、しなさいよ、
宣伝させてください。はい、この配信がですね、まあ、きっと2月11日に配信されてると思うんですけれども、
うん、
2月12日に、ですね、即興イベントにちょっと出演させていただきます。
そうだ、なんかツイッターで見たよ。
はい、タイソン大家さんっていうね、役者さんがいるんですけれども、うん、その人があの定期的に開催している、うん、はいどうもっていう、即興演劇イベントを、今回はこういうご時世なのでリモートでね、配信なんですけれども、うん、2月12日のそちらに、まあ、飛び込みゲストっていう感じで、出演させていただきます。ツイキャス生配信の中間プレミアムチケットみたいな感じで、まあ、チケット2200円で、あの詳しくはツイッターの僕が引用リツイートしているタイソンさんの、ブログ等見てください。正直即興は僕得意ではないのですけれども。
いや、苦手って書いてたもん。
そう、
はい、完全に。
まあだがしかし頑張りますよ、これは。
即興の人じゃなかったっけ、
まあ人狼 TLPT とか。
そうだよね、
はい、まあ、舞台で即興的なことはやっているんですけれども、苦手です。
アクション
頑張れ。じゃあ皆さん、ハヤト君応援する気持ちで、はい、
ぜひぜひ見に来てください。
はい、
はい、いいですか、じゃあ
宣伝は。いいよ。
じゃあこんなところで、
はい、
締めに行きましょうかね。
はい、
はい、聞いた感想などメールでもいいですし、 SNS とかに書いていただけるとね、励みになりますので。
え、もう終わるんですか？
あれ、え、違うの？
あの、まだコーナー3分あるんで、まだエンディングじゃないんですよ。
あ、そうなの？
渡辺さん、
え、本当、
どうしたんですか？
じゃあ次の俺の小話していい？
うん、いいよ、どうせ足の裏の話する
んでしょ。そうそうそうそう、あの、もうこのね、あ、え、あ、やばいやばい、俺のコーナーが
いや俺のコーナーだったこと
一番ないんだけど、このコーナーね、そう俺のコーナーにしようかと。待って待って待って、大丈夫、あとにえじゃあもう
その間に喋ってるんじゃないあーじゃないんだよ、あれずっと時間無駄にしてんだよ。
いやそう、ハヤトくんの意味のない話をするっていうね、今日ね、ハヤトくんの野望がね、
新しい企画案が生まれました。い
や今日で終わるんですけど、その企画は。
いやいや、
でもいいよ、したい話して、
うん、無限に生まれるから俺の意味のない話。
分かった分かった、
はい、ということでね、聞いた話
それ今言ったよな言ったよ
はい、あのハッシュタグゲネブロでね、ツイッターなどで、このラジオのことつぶやいていただけると励みになりますし、なんか面白い企画とかも、やっていこうと思いますので、何卒よろしくお願いします。
はい、配信は毎月第2木曜日です。次回は3月11日の予定です。
はい、こんな感じでしたけれども、太田さん、はい、いかがでしたか。
はい、楽しかったですね。
本当ですか。
優しいですね。
太田さんの感じがすごく
平常運転でした。
あ、よかった、はい、よかった、そういうこんな感じですけれどもね、はい、また出ていただけたら、
ぜひぜひ、
はい、よろしくお願いします。
ちょっと30秒ぐらい時間があるのでね、僕のね、足の裏のかかとのね皮がね、すんごい剥けたんですよ。もう脱皮しました今日。俺は脱皮して一皮剥けてこのラジオに挑んでます。
挑んだ結果がこれなんですかだとしたらねえ、
すごい、なんかもうボロボロボロすごかったんで、本当このね、俺の足のかかとの皮をお土産に持ってきたかったぐらい。
誰のお土産です。
こんなに
それはもう SNS で発信していただいて、
皮がむけたぞっつって、
はい、
みんなどういう気持ちで聞いてます、今この話を、
はい、ということでね、ぼちぼち、ね、終わりの時間なので、
はい、また今後ともどうかよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。バイバーイ。